サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをしてまいります。サルトル情報局のお時間です。今日は平谷恵美子さんと一緒にお届けしてまいります。恵美ちゃんどうぞよろしくお願いします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
はい、
局長
言ってくれるね。はい、ありがとうございます。この間さ、
はい、
台風9号が
来ましたね。
やってきたかな。
ごっついのが、
ごっついの、はい、こんな8月の上旬に
そう、
ね、まあ、こういうルートで上がってくるなんか言ってなかなかないことやないかなというふうに思うんですけど、人生の先輩どなですか。い
や、だから私の生きてきた記憶の中では初めてちゃうかなと思うんですけどね。
あ、やっぱり、
うん、
でもね、暦の上では今立秋なんですよね。
そうらしいですね、この暑い最中にね、
そう
秋なんです。
8月7日立秋を迎えまして、
はい、
で立秋とは何かと言いますと、立秋立てる秋というふうに書きます通り、
はい、
暦の上では秋の始まりとされる日なんですね。
そうですね、でもそんな感じませんや、この暑さでは。
いやいや、せやけどよ、
はい、
最近な、
うん、
8月7日やったかどうかは分からへんけど、
はい、
夜はコオロギ鳴いとるで。
あ、それはね、そう、8月入ってから聞いたことある。
はいはいはい、
うん、
でそれでこの間の台風9号が去った後、
はい、
なんかちょっと涼しかったかな。
あ、
これまで熱帯夜で暑いなー言うていうふうに思っとったけど、
ほんまやね、クーラーちょっと止めますもんね。
そうそう、いやいや、ほんまね、はい、そうです。そう、クーラーなしでもうほんま寝られへんねん。
そうです。
そんなんやってんけどもほんま台風が行きました、台風一過です言うていう晩、えらい寝心地のええ日やったなー言うていうふうに思うんですけど、
やっぱり着実に秋が近づいてるんですかね。
秋が来てますか。
まあ早め早めにこう日が過ぎていってしまうとね、早いこと年取るじゃないですか。
はいはい、
悲しいわ。
悲しいですか。だけど、はい、まあ、なあ、そらして涼しなって立秋や言うていうふうに言われとるけども、
はい、
まだまだ暑いみたいですね。
ほんまやね。ねえ、まあ、ちょっと聞いてくださいな。
どんなんでしょう。
輪をかけたような。
ほうほう、
ちょっと待ってくださいよ。
はいはい、何が出てくるかと言いますと、皆さんこの声こう聞いたらね、ほんまに暑いな言うていうのが分かると思いますよ。出てこへんか。
出てこへんな。
なかなか。
あ、出た出た出た出た。もうね。
セミやな。
うん。
うん。
何のセミ。
何ですかこれ。油ゼミですか。
多分そうだと思う。
はあ。
もうね、玄関開けたら、扉開けたらもうこの声なんです。
はい、
待ってましたとばかりなくね、朝の6時から。
はあ。朝の6時から。もう朝の6時からもう
泣いてんね。
泣き始めたらもううだるね。
そう。
ああ、
で暑なったらやむんですよ。
へえ。あ、暑なったらやみますの。
うん、聞こえない。
あ、そう。ほな、せめはやっぱりこの涼しい間に
泣
くいうことか。
そう。
へえ。
我が家ではだよ。よそでは知りませんよ。
なるほど、
うん、
ところでこのセミの声なんですけど、今年はどないですか。量多いですか。
いや、本数人からの数は知らんねんけどね、なんかたくさん、去年よりもたくさんいるような気が、鳴き声が
気がする。
すごい。
あ、本当、
はい、
いや俺多分な、今年は多いんちゃうかなというふうに思っとんね。
あ、なんで。
というのはなんでかというとね、だいたいセミの抜け殻いうて言うたら、
はい、
な、あの木に止まるから木のところにこう止まりますやんか。
あ、はいはいはい。
でな、今年なんでこんなとこにセミの抜け殻がありますねやろ言うていうようなとこにおんねん。家のな、コンクリートの壁とかな、う
ん、生産過程でやっぱり上まで行かれへんかってんね。
おいやいや、なあ、その家、コンクリートやねんで。
そう、だから地面から出てきてもすぐのところに飛びついて浮かして、
そ
でまた次のやつが出てきてっていう感じじゃないんですか。
地面から出てきてすぐやったらな、そのコンクリートだいぶ遠いねやんか。
あ、そうなん。
そうだから、その止まり木じゃないけど、どうやってそこまで来たんやろなというふうに思ったりするんですけど、ね、
のしのし歩いてるんでしょうね。
そう どんな気持ちで歩いてるんやろな。
聞きたいね。
ほんま聞きたいですね。
インタビューしましょうか。
セミの気持ちは分かりません。
はい、
はい、サルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。 ミキ全体を応援するミキのファンクラブ NPO 法人 This is ミキの提供でお送りいたします。まだまだ暑い言うていう話でね、はい、スタートいたしましたけれども、はい、まあ、秋は確実にこう近づいてきておりますねんでというのも一方ではお話をさせていただきました、
はい
はい。まあ、秋口っていうのかな、うん、言うていう時になったらこれが出てくるんですよ。
あ、
果物
あれですね、
あれです、はい、はいはい、ブドウですね、
はい、
ミキのブドウ油というのは特産の一つに挙げられておりますけれども、
はい、
これ去年の情報になりますから今年はどうなんかまだちょっとわからないですけれども、はい、長いことね、ミキの生食用のブドウというのは、うん、兵庫県下1位やったんです。
そうですよね、
ブドウ産地としてね、
はい、
そうそう。でミキのブドウの栽培の歴史はもう本当に古くって、はい、昭和35年に始まったそうです。
そうですか。
そう、以来急速に発展をして、うん、
はい、
その中心も中粒のマスカットベリー A とか、それから小粒のデラウェアから、
はい、
昭和58年には大粒のピオーネの栽培が始まりまして、
はい、
そのピオーネの他に藤実り、
四
玉、
はい、
秋クイーンなどの品種への改良が進んでおります、
はい、
それからも最近これが人気ですいうというのがシャインマスカットベリー、
うん、
緑色をした、
はい、
皮ごと丸々食べれるものも出てきまして、
はい、
人気を呼んでおるということなんですけれども、
はい、
まあ、ミキではね、まあ、よくお買い求めをされてるのが、まあ、僕らもここからよう目にするんですけれども、
うん、
このスタジオからよう見えるところ、
はい、
ミキ市役所のね、はい、駐車場、大きな駐車場ですわ。
そうですね、
前にテントが張られまして、
はい、
まだご存じない方もおられるんちゃうかな。
知ってるん違うかなと私は思うんですが、
ね、
は
い、それは思いますでしょう、うん、知らん人もおるみたいですよ。
あ、本当に、
はい、皆さんご存じない方ね、うん、三木市役所ありますよ、
はい、
三木市役所目指してもらったらええんです。
そうですね、
三木市役所を目指していただいて、うん、でその前に大きな駐車場ありませんか。
あ、
皆さん、
まあ、
市役所来ていただいたら市役所の駐車場を言ってたらここしか、ここにもう絶対止められると思うから、
う
んうんうん、そこに
ね
車止められると思うんですけども、そこの一角にテントが張られますね、
はい。そうですね。ね。
で、そのテントで販売をされると、
うん、
はい、これがね、いろんなところからこうミキのブドウ園からね、
はい、
持ってこられるいうということになるんですけれども、
うん、
12日から
8月の12日、
はい、8月の12日、はい、ちょうど
明日、明後日、
はい、いやいや、サルトル情報局、
はい、
本放送が流れる日です。
あ、そうだ、はい、はい、
12日から、販売開始ということになっておりますんでね、はい、またいっぺんちょっとこう来ていただきたいなというふうに思うんですけれども、うん、まあ、その他に道の駅ミキでありますとか、
はい、
それから山田錦の館、
はい、
といったその大型直売所でもね、
うん、
販売されますんでね、
はい、
ぜひとも行っていただきたいなと。それと沿道をね、
うん、
走っておりましたらブドウ園の近くにこれまたテントが張られます。
あ、ありますね。
で、その直売所です、
はい、
まあ、スーパーマーケットでね売られてるブドウ油っていうのも、あ、まあまあ、うん、ええのはええかもしれませんけども、せっかく、
うん、
せっかくミキにお住まいの皆さん、あるいはこれをね聞いていただいてる皆さん、
うん、
ミキの特産のブドウ、
はい、
味わっていただく言うてね、いうのはやっぱり直売所で買うていただくんが
そうですね、
一番ええんちゃうかなと思うんですよね。
もう取ったやつをすぐ売りに出してるいう感じですもんね。
そう、そ
う、
でもうほんまにこのブドウがこの値段で買えまんのかというような値段で販売されておりますから、いっぺんちょっとこのテントを見つけましたら、
はい、
一度覗いてみていただけたらなというふうに思うんですけどね、
はい。
さあ本田美ちゃん、
はい、何でしょう。
今日はね、うん、ちょっとそのブドウに関するお話っていうのを、
はい、
まあ、加えて、していきたいなというふうに思うんですけれどもね。
ぜひぜひお願いします、
はい。ブドウの美味しい見分け方、
あ、
ね、
これね、
はい、
一房の全部が、うん、あれかなと思うんやけど違うねん。
どういうことい
や、とりわけ全部美味しいんだけど全部美味しいんだけど、とりわけ一番こう、うん、 美味しいっていう場所があるんですよね。それは聞いたことある。
ちょっと待って、とりわけそれが美味しいいうのはちょっと待って、あの後で話
しよう。言い方悪いかな。
後で話しよう、
はいはい。
まずそのブドウの美味しい見分け方、
あ、見分け方、はい、
ね、
は
い、理由というのがありますね、
うんうん。
でまずポイント1、
はい、
軸が太く青い。
あ、
まずこれ、まずこれを見ましょう、はいはい。ちょっとしわがれとったりとかいうていうのはなんぼこう色が、あ、色しとんないうていうふうに見えても、
うん、
これではなくて、あ、軸が太くて青いやつやなというのを思い出していただきたい、
はい。
それからもう一つは、
はい、
皮の表面に白っぽい粉がついているということ、
はい
はい。でそれから3つ目、
はい、
粒に針があってみずみずしいということ。
針とあれですね、
はいはい。でそして4つ目いうというのはもうこれはね、うんうん、色づいているということなんです。粒全体が色づいているなという、あ、まあ、この4つのポイントを、うん、覚えておいていただいて、
はい、
その直売所行った時には、ちょっと見てもらったらなというふうに思うんですけれども、
なるほど。
ポイント2のところでね、白っぽい粉いうというお話をさせてもらったんですけども、うん、この白っぽい粉なんか粉が不意等みたいで、
うん、
もう一つなんかちょっとあかんのちゃうん言うていうふうに思われてる方ひょっとしておられるかもしれへん。
そうやね、
そんなことないんですよ。実はねこれはね、ブルームというふうに呼ばれているもので、
ブルーム、
ブルーム、はい、はい。ブドウ自身の水分を保護し、
はい、
新鮮さを保つ働きがあるもんなんですって。
へー、初めて聞きます。
そうそうそう、あ、ほんま、マジで、うん、
ブルームって初めて。
そう、ブルームっていうね、
はい。
でこの粉がまんべんなくついているブドウというのは鮮度が良い証拠なんですって。
へー、
はい。でこれはもう食べる直前まで洗い流さずに置いておきましょうということです。最終的にはねこうあろて食べるんですけれども、うん、
はい、
この鮮度を保つためにこの白い粉いうっていうのが必要なもんだから、
うんうん、
だからもうほんまに洗う直前までこの白い粉拭いたまんまでね置いとくのがよろしいですよということだそうです。
あ、なるほど、いいこと聞きました、
はい
はい。
そして最後これね、
うん、
えみちゃんも最後あのこれを言いたかったんちゃうかなと思うんですけども、うん、
はい。
じゃあブドウの房、
うん、
そのうちで、
はい、
甘いのは上の方なんか下の方なんか、さあどっちでしょうと。上の方言うというのは、うん、房の上というのは枝に近い部分の方言うというのを意味します、はいはい。さあそのブドウが甘いのは房の上の方ですか下の方ですか、どっちですか。
はい、
はい、
下の方。
下の方、
うん、ちゃう。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー、
ファイナル、はい言いにくいやないですか
ブブ
あれ違うの、
はい。ブドウが甘いのは房の上の方でございます。
あ、軸に近い方。
そう、枝に近い方というのは何でかというとブドウというのは、
はい、
枝に近い果実から熟すので、
あ、
上の方が甘くなるんだそうです。
へー、知らんかった、
はい。でだから、
はい、
食べるときは逆に下から房の先から上に向かって食べると最後まで美味しく食べられますよと。
あ、そういう意味で私先から食べさせられてたんだ、はい、今まで
なるほど、
なるほどね、
はい。だからもうほんまにね、はい、甘いのはどっちですか言ったら、うん、ブドウの房の上の方ということになりますんでね、はい、
覚えてます。
そういうことも覚えとってもらえたらなと思います、はい。今日はね、うん、ミキの特産でありますブドウのことをお話をさせていただきました、
はい。
サルトル情報局、今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週、
バイバイ。